新約聖書386ページエペソ人への手紙2章8節から9節。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。聖書の言葉は以上であります。このエペソ2章をともに学んで読み進めておりますけれども、本当にこの箇所には聖書の大切なメッセージ、福音そのもの、福音の中心的な内容が教え語られております。罪の中に死に、神に逆らっていた私たちが救われた。これは決して私たちは死んでいたわけですから、私たちの力や技によるのではなくて、神様の本当に大きな愛と憐れみのゆえに救われたのだ。キリストを死者の中からよみがえらせてくださった、生き返らせてくださったのと同じように、罪の中に死んでいた私たちが生かされた、救われた。それが私たちに与えられている救いであるということを何度も確認してきました。ですからこの救いというのは神の愛によるもの、全く恵みによるものであるということです。で、今日の箇所もですね、同じようにこの救いというのが完全に神の恵みによるものであるということが、本当に何度もですね、繰り返されております。で、今日もそのことを確認するわけですけれども、同時にですね、なぜパウロがこれほどまでに救いが恵みによるということを語っているのか、そこにも少し思いを向けていきたいと思います。また同時に、救いが恵みによるとはいえ、私たちの信仰というのは、その救いの中でどういう役割があるのか、信仰とは一体どういうものなのか、それもご一緒に、その関係といいますか、関わりということも考えていきたいと思います。一方的な神様の恵みゆえに救われている、とはいえ私たちにもやはり何かするべきことがあるのではないか、私たちの信仰もやはり大切なのではないか、そういうふうに思われると思うんですね。その私たちの信仰とは一体どういうものなのかということも、今日の箇所の中からご一緒に考えていけたらと思います。8節ですが、この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。こう始まっております。で、ここではどのように私たちが救われたのか、なぜ救われたのか、それが語られています。私たちの救いは恵みのゆえに信仰によってであると言ってるんですね。で、恵みと信仰についてそれぞれ、恵みのゆえに信仰によって、ちょっと違う言葉が使われております。区別されているんですね。で、ただこういうふうに区別しているんですが、これはちょっと日本語の問題もありまして、恵みのゆえにと言われていますが、これはですね、信仰によってという言葉と区別するためにこういう訳になっております。実は2章の5節ですね、ちょっと振り返っていただくと、2章の5節に、背きの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました、あなた方が救われたのは恵みによるのです、とあります。で、実はこの5節の恵みによるのですというこの部分と同じ言葉がですね、実は8節も使われているんですね。ですから本当はですね、訳すならば恵みによってと訳してもいいんですけれども、そうするとですね、その後の信仰によってと、繰り返してしまって同じ言葉が続いてしまうので、ここはですね、恵みのゆえにと まあ、そもそも大前提として私たちの救いは神の恵みのゆえなのだということを語ろうとしています。でむしろですね、この後の信仰によっての方をちょっと理解していきたいんですけれども、まあ、こちらのこの信仰によってという言葉は、まあ、信仰を通してとか信仰を手段としてという意味があります。私たちの救いそのものは、まあ、全く神の御業、神の恵みによることです。でもこの救いを受け取るための手段が信仰であるということです。大前提として神の恵みによって私たちは救われている、恵みのゆえに救われている。でもこの救いを受け取るために信仰という手段があるということですね。主イエス・キリストの十字架の贖いは私の罪のためである、私の罪の身代わりであったと信じ告白する、御子の血による贖い、罪の許しを信仰という手段によって受け取っている、受け取る、それが私たちの救いであるということです。そういう手段としての、受け取る手段としての信仰ということがここでは語られております。まあ、そしてこの8節の後半ですね、それはあなた方から出たことではなく神の賜物ですとあります。で、まあ、ここも少し複雑なんですけれども、このそれというのは恵みのゆえに信仰によって救われているということです。まあ、つまりはあなた方の救いですね。私たちが信仰によって神の恵みを受け取り救われている、このこと自体が神からの賜物である。賜物というのは、まあ、プレゼントということですね。賜ったもの、私たちが受け取っているもの、まあ、本当にただで、まあ、まさしくプレゼントとして与えられているものである。決してあなた方から出たことではないということですね。でここでもパウロはこの救いというのが全くの恵みである、神からの賜物、プレゼントであるということを繰り返しています。もちろんですね、信仰という手段によって受け取る、信仰によって恵みを受け取る、救いを受け取るんですけれども、でもこのこと自体がやはり神の賜物、プレゼントである、決して私たち自身から出たものではないということです。でこれは本当に私たちの救い、また信仰の神秘でもあると思います。で確かに私たちは、まあ、主観的にはといいますか、私たちの感覚としては人生歩んでくる中で聖書に出会い、御言葉に触れ、イエス・キリストというお方を知り、まあ、それまでは違う生き方をしていたり、イエス様を信じるということがなかったけれども、ある時ですね、大きく神様に信頼してイエス様の十字架の贖いを信じるようになる、どこかでですね、信じる決断をしたり決心をする、信じる選択をする、そういうことがあったのではないでしょうか。そういう歩みをしてきたと思うんですね。そういうふうに思うと、やはりですね、どこかで私が信じた、信じる決断をした、これが大事なんだ、そういうふうに感じることがあるとは思います。でもですね、さらに深く考えていくと、どうして私たちは信じるようになったのでしょうか。自分が信じたいと思ったからでしょうか。いや、そういう面はもちろんあるとは思います。でも振り返ってみると、自分で決めた、自分で信じたというよりも、信じられるように変えられていった、信仰が与えられた、信仰へと導かれてきた、そういう言い方もできる、いや、そういうふうに言う方がふさわしいのではないでしょうか。 聖書が教える信仰というのは、私たち人間の私の強く信じる気持ちとかですね、強く願う気持ち、それが信仰だ。そういうふうにはですね、聖書は教えていないんですね、実は。信仰という言葉を聞きますと、私たちは何かですね、私の決心の固さとか、私の強く願う気持ち、それが大事なんだと、そういうふうに思ってしまうかもしれません。信念の強さとか純粋さ、そういうものをですね、印象として強く持ってしまう、そういうことがあるとは思います。しかし聖書が語る信仰というのは、私たち人間の考えとか願い、思い、そうとはちょっと違う部分があるんですね。そうではなくて、むしろ神ご自身の確かさ、神様の在り方、いや神様ご自身のご真実に対して、はい、その通りですと、その神様のご真実をそのまま認めるとか、そのまま受け取る、そういう姿勢や態度、それを聖書は信仰と言っているわけですね。ですから神様のご真実というのが先にあって、そのご真実に対する、まあ、私たちの応答とか返答、それが信仰ということです。ですから神様のご真実なしにですね、私たちの信仰があるということはありえないんですね。まあ、ある意味でこう、神様のご真実の影のようなものが信仰だと言えるのではないでしょうか。神様の真実、神様の在り方、正しさ、それが先にあって、そのご真実に対する応答や返答として私たちの信仰がある。ですから決してですね、私たちの信仰が先にあるということはない。そういう意味で、神様の恵みを受け取る手段が私たちの信仰である。まあ、そしてそれさえも神様から与えられる賜物であるということです。で、私自身もですね、自分の信仰ということを振り返ってみると、やはりですね、信仰をどこかで自分の行いであるかのように考えていたことがあります。私もクリスチャンホームで育ちましたが、まあ、小学校高学年くらいになったときに、どこかでですね、自分は神様を素直に信じてないということに気がつくようになりました。まあ、そしてむしろそれに気がついたときには、まあ、本当に素直に真剣に信じられたら、信じることができたらと願い思うようにもなりました。でもですね、その信じたいという気持ちだけでは決して信じることはできないね。聖書は信仰によって信じるだけで救われると教えていますが、では信じられない人は救われないのではないか、まあ、そんなふうにも感じていたことがあります。でも本当に不思議なことに、いろいろなことを通して私も信じるものへと変えられていきました。実際はですね、自分で信じる決断をしたんだ、信じる選択をした、そういうふうにも感じましたけれども、でも実際に信じて歩んでいく中で、より神様のご真実に触れていく中で、まあ、そしてそこに目が開かれる、心の目が開かれるようになってきて、いや、これはやはり信じるように変えられていったのではないか、そういう思いも与えられています。おそらく皆さんもすでに信仰を持っておられる方々は、まあ、それぞれの歩み、導きというのがあると思いますけれども、自分自身で信じる選択をした、信仰の決断をした、そういう感覚ももちろんあるとは思いますが、でも同時に振り返ってみると、神様を信じるように導かれてきた、変えられてきた、そういう面もあるのではないでしょうか。そして実際に信仰の歩みをしていきますと、 神様のご真実に触れていくと、神様を信じる決断をした私ということはだんだんですね、どうでもよくなってきて、私を救ってくださった神様ということが何か中心といいますか、大切になってくる、そういうことがあるのではないでしょうか。まさしく信仰というのは与えられたものであり、神様のご真実に対する応答に過ぎない、そういうふうに思える、そういうことがあると思います。本当にそのような信仰の不思議、幸いを経験させていただきたい、ますますそれを知るものとさせていただきたいと思います。9節ですけれども、9節もですね、行いによるのではありません、誰も誇ることのないためですと続いています。本当にパウロは繰り返し入念に、救いというのが私たちの行いではないということを語っています。行いによるのではありません。どうしてパウロはこれほどまでに救いが神の恵みによる、決して私たちの行いではないと繰り返しているのでしょうか。これは逆にですね、恵みのゆえに信仰によって救われているということを、私たちが自分の行い、自分の功績であるかのように考えてしまいやすいということではないかと思います。信仰によって救われているというこのことでさえ、何か自分の功績である、自分の行いである、そういうふうに考えてしまうことがあるのではないでしょうか。それゆえにですね、パウロはここでも救われたということを誇ってはならない。9節の後半ですね、誰も誇ることのないためですと続いていますが、私たちの救いをですね、救われたということを私たちの誇りにしてはならないと警告し戒めている。ですからこれは本当にパウロがですね、信仰、救いを自分の行いとする、誇りとする、そういうことを危険だと考えている、警告している、そういうことであると思います。これは逆に言いますと、本当に私たちには常にですね、自分自身が救われているということを自分の誇りとしたり、自分の行い、何か自分の成果にしようとする、そういう傾向がある、そういうことでもあると思います。でもひとたび私たちが自分の救いを自分の誇りとしてしまうと、それは結局は神様の恵みを否定し、神様の恵みから離れていく、そういう危険なことでもあります。私たちは恵みのゆえに信仰によって救われております。これは神様の一方的な恵みであり、賜物ですね、プレゼントであります。でも私たちはこの救いを本当に神様の賜物として、プレゼントとして受け止めているでしょうか。何か自分の行い、自分の努力、自分の力によるものであるかのように考えてしまっているということはないでしょうか。救いについて少しでも自分の力によると思っているならば、私たちは救いや信仰を自分の技、行いのように考えて、自分の誇りとしてしまう、そういう危険があります。そもそもですね、言葉を考えてみると、私たちは救われたわけですね、のであって、決して自分で自分を救ったのではないはずです。それなのに何とかして自分なりの功績や誇りのようなものを見つけ出してきて、 何とか自分の誇りにしようとする、そういうことが私たち根深くあるのではないでしょうか。だからこそパウロはですね、何度も私たちの救いは本当に恵みによる、神の賜物である、行いによるのではない、誇ってはいけない、こう繰り返しているわけですね。本当に私たちには恵みによって救われている私たちクリスチャンが自分なりの誇りを持とうとする、自分自身を誇ろうとする、そういう戦いや危険があるということをパウロは本当によく知っているからこそ、これを繰り返し語り警告しているのだと思います。私たちにも間違った誇りを持つ危険や戦いが常にあるのではないでしょうか。自分の信仰、自分が救われているということを間違った意味で誇ってしまっている、そういうことはないでしょうか。もし私たちが間違った意味で自分の救いと信仰に誇りを持っているとすると、それは神様の一方的な恵みを否定することです。賜物として与えられている、プレゼントとして与えられている救いを拒否することになってしまいます。その危険を改めて覚えたい、同時にですね、本当に恵みとしてプレゼントとして救いを受け取るということをもう一度確認したいと思います。パウロは他の箇所でも、他の手紙でもこのことを繰り返し語っております。一箇所ですね、ご一緒に確認したいと思いますが、第一コリント1章26節から、コリント人への手紙の第1章26節、新約聖書327ページです。少し長いところになりますが、1章26節から、新約聖書327ページです。1章26節から、兄弟たち、自分の飯のことを考えてみなさい。人間的に見れば知者は多くはなく、力あるものも多くはなく、身分の高いものも多くはありません。しかし神は知恵あるものを恥じらせるために、この世の愚かなものを選び、強いものを恥じらせるためにこの世の弱いものを選ばれました。あるものをないものとするために、この世の取るに足りないものや見下されているもの、すなわち無に等しいものを神は選ばれたのです。肉なるものが誰も神の御前で誇ることがないようにするためです。しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあります。キリストは私たちにとって神からの知恵、すなわち義と聖と贖いになられました。誇る者は主を誇れと書いてある通りになるためです。私たちの救いは神様の一方的な恵みによるものです。ですからこれはむしろ私たちの誇り、行いを取り去るものですね。あるものをないものとするために、この世の取るに足らないものや見下されているもの、すなわち無に等しいものを神は選ばれた。決して私たちの行いや何か私たちの功績ゆえに救われているのではない、信仰さえも私たちの功績ではないわけですね。憎なる者が誰も神の御前で誇ることがないようにするためである。もし私たちが誇ることができるとすれば、誇る者は主を誇れと言われているように、私たち自身を誇りとするのではなくて、私たちを救ってくださった主ご自身を誇りとするものでありたいと思います。そしてその時に本当に私たちは、ただで、恵みによって救われている、本当にプレゼントとして賜物として自分自身が救われているということを分かってくるといいますか、本当に受け取っていくことができるのではないでしょうか。もう一度私たち自身の誇りを取り去っていただいて、恵みによって救われている、この神様の恵みのうちにとどまるものでありたいと思います。 お祈りをいたしましょう。あれ深い私たちの父なる神様、今日も御言葉を持って教え励まし語り続けてくださることありがとうございます。本当に私たちは神様、あなたご自身の一方的な恵みによって、また恵みに対する応答としての信仰によって救われております。この救い自体も私たち自身から出たものではなく、神様あなたの賜物プレゼントであります。どうぞそのことを本当に受け止めていくことができますように。そしてその中で本当に私たちの人間的な誇り高ぶりを取り去ってください。あなたの恵みを恵みとして受け取る、本当にその喜び幸いの中に私たちを居合わせてくださいますようにお願いいたします。御言葉を感謝して救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。